教えて久保さん、この商品が売れる理由。この放送は株式会社インスパイアーコンサルティングがお送りいたします。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。今回は先週から引き続き2週連続でスピンオフ特別企画をお送りいたします。先週より特別ゲストとしてお招きしているのはリブロ池袋本店マネージャーの蛭間匠さんです。前回に引き続き、思わず立ち寄りたくなるビジネス書売り場の作り方についてお話を伺ってまいります。それでは蛭間さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続いて今回の話はですね、私もこう自分が著者ながら非常に興味があるんですけども、ビジネス書、はい、文芸も担当されていると思うんですけども、ビジネス書にこう限ってお話をするとですね、なんかこう本屋ってものすごい本当たり前に並んでるじゃないですか、はい、でこうランキングとかもありつつ、新刊コーナーでこう平積みみたいなのもかなりあるんですけど、こうあの中で読みたい本と、読みたい本、まあ人によって違うかもしれないんですけど、いい本の探し方ってなんかコツがないんですか？
いい本の探し方、
なんかこう読者的にこれは参考になるみたいな、メルクマークにするとかベンチマークにするような、これは逆に信じない方がいいとか。
ああ、信じない方が、ビジネス書は難しいですけど、まあ、CD とか洋服とかと一緒で、多分最初になんとなく手に取ったものは、何も要するに読むものを決めてなくて、衝動買いで来るパターンは、そういう方がいいかもしれないですね。インスピレーション。
なるほど。
で、そこで広がっていくっていうのもありますし、
はい、
あとは、まあ、要するに、ポップって言って本の上に付いてる宣伝文句みたいのって、はい、印刷されてるようなやつは出版社で作るんで、どこの本屋でも同じのしか付いてない。
ああ、そうですね。
で、帯ももちろんそうじゃないですか。
はい、
そうすると、そのお店の担当の人が手書きで書いてる部分っていうのは、基本的には、各本の身からすると、もちろんおすすめしない本には書かないですし、書くて努力までをしてでも売りたいみたいな意思の表れなので、そういうのはちょっとチェックしたりして、例えばその書いてあるものが読んでよかったりすると、その書いた人とは多分合ってると思うんで、次来た時にその同じような字でみたいなのを見るのは一ついいかもしれない。
ああ、そうか、おすすめしている人と波長が合うっていう可能性がある。
そうですね。あとは多分ビジネス書だけじゃないけど、読んだ後にこう例えばその本の話題で共有とかした方がより読書って楽しくなると思うので、そうすると、なんか何買っていいか分かんない時とかは、例えばその憧れてる上司であるとか、なんか友達とか、そういう読んでる人に読んでるものを聞いて、その同じものを読むっていうのも一つの手
段
です
ね。
そうするとまたそれで話が広がって、いろんな本に広がっていくと思うんで、ランキングとかはまあもちろん押さえとくっていうのはありますけど、あんまりそんなに売れてるからどうこうっていうのはね、ないと思うんで。
なるほど。
大体一冊読んでいくと、そこからこう派生していくと思うんで、最初のきっかけの一冊を何か読むといいのかな
と。それって派生するっていうのは、例えば参考文献とか
もありますし、まあ、その
著者とか
著者で広がってもいいですし、そのテーマで広がってもいいですし、で今大体久保さんもそうですけど、書かれてるからだってこう本だけじゃなくて、ブログとかツイッターとかいろんなのやられてるじゃないですか。そうするとその波長があった方のを見ると、その人が別な本を大体紹介してたりとかってあったりするんで、そこから広がっていくと、いろんなこう広がっていく方があるんでいいかなと思います。それも自分で買う時も、自分で選んじゃうとやっぱり自分のなんか偏りとか好きなものになるん で、全然違う人がいいって言ったものを読んだりとかして、ちょっとあえてこう外すみたいなのをしていくと、結構自分で勝手に興味ないと思ってたことが興味あったりとか、いろいろと広がっていったりすると思うんで。
蛭間さんが参考にしているのは、他の著者とか書いてるブログとかってことですか？書店員さんが書いてるブログとか、そういうのですか？
まあどっちでもいいと思うんですけど、なんかあんまり誰かが紹介したやつをばっかり読むっていうのもあれだけど、
だからわざと外すに書かれてるんですよね。
あとだから全然関係ない人に、要するに仲いい編集の人とかいう人に何かいい本ないか聞いたりして、そうすると普段自分じゃ選ばない本を言ってきたりすると、まあ、それをきっかけにして読んでみるとかっていうのも。
なるほど。
いいかなと思います。基本的にはね、ビジネス書はもちろん実務書ですぐ仕事に使える本もあるんですけど、自己啓発みたいなものは考え方としてはなんかサプリメントとかエステみたいな、そういう感じだと思うんですよ。そのすぐ使えるよりも、読んだことによって自分のテンションが上がって明日から頑張ろうみたいな風な一つのこう背中を押す道具になってくれればいいのかなと思うので、だからもちろんたくさん読むことも大事だし、同じものを何回も読むっていうのもいいと思いますし、ビジネス書っていうか、まあ、カテゴリーでこう考えない方がいいのかなと思います、ね、なるほど。
ちなみに蛭間さんのおすすめで、こう、俺これは何回も読んだよっていう本なんかあるんですか？
数字よくなる笑いながら言う。
いやいやいや、もうね、いいですよ、そういう営業トークは。何が他にあるんですか？
他はですね、やっぱ定番ですけど、はい、松下幸之助先生の道は開けるとかは、
うん、
なんとなくこう読んじゃったりしますよね、
暇があると。へー、そういうのを読むんですか？
さらっと読めますけど、なんかやっぱりその自分のその時のなんかテンションとか、あとまあその立場っていうんですか、その新入社員の頃読んだ時と、
違います、
今こう管理職になって読む時とかの受けるものとかが違ったりするんで、それはまあ一つ読み方。
最近の本でなんかこれなんかあんまり有名じゃないけど面白かったみたいな本ってないですか？
ビジネス書ですか？
ビジネス書、うん、そうですね。
最近は有名なのかな、今出てるやつで、入社1年目の教科書っていうのをちょっと今
つい出たばっかりですね、岩瀬大輔さんの、ね、
はちょっと今お店としてちょっと推している一冊で、
はい、
結構なんか
入社1年目じゃない蛭間さんが読んでどうだったんですか？
いや、なんかすごく真っ当なことを書いているけど実際実行できないことって多いじゃないですか。それをなんかこう改めて気づかせてくれるというか、まあ、仕事の棚押しみたいので定期的にちょっとこう気を引き締めるにはいいのかな。もちろんだから昨日今日入った人が読むのもいいと思うんですけど、で逆にこう上司として読んでそういった指導をこう、あ、そういうふうに言うっていう読み方もできるかなと思って考えてます
。入社1年目の教科書なのに入社1年目の人に売れてるとは思えない。結構売れてますよね、いろんな書
店さんで。そうですね、だからもちろん入社1年目なんて逆に多分自分のことを時も考えても、そこビジネス書を読むほど多分余裕はないだと思うんで、だからやっぱそうじゃないような人が読んでるのかなっていう感じですね。
最近のビジネス書のこう傾向とかって何か感じることってありますか？
最近は、一時期よりも、まあ、良くも悪くも、こう、もしドラが去年ヒットしたおかげで、まあ、いわゆるそういう定番というか、経営戦略とか、そういう定番のものに、こう、自己啓発がすごくシェアしてた部分から、こう、いわゆる定番のものにシフトしてるっていうのが一つと、あとはやっぱり、ツイッターとか、Facebook とかも始まったりで、流行ってきてるので、やっぱ文章の本とか、そういうのは、こう、やっぱり定番でね、結局、要するに、手紙なんかはもちろん書かないけど、ネットとかかな、文章量っていうのは多分増えてると思うんですよね。ツイッターとか普通の仕事のメールとかも。だからやっぱ文章術の本とか、そういうのは定番ですし、あとは話し方みたいなのは常に必ず何か売れてたりするというか。
話し方ってすごい売れますよね。
やっぱりなんか話し方って自分で分かんないじゃないですか。いいのか悪いのか。だからこう潜在的にそういうマーケットというかはあるんでしょうね。どんなにこう、機械化されたの話すのっていうのはアナログじゃないですか。まあ
そうですね、
やっぱりマニュアルなものがっていう、
なんか途切れないとかね、話が途切れないとかなんとかいろいろ本当話し方ってありますよね。
だからその辺はすごく定番ですよ。やっぱ文章術なんかも定期的にその売れるもののアイテムは変わるんですけど、やっぱり何かしらこう引っ張ってるものがあったりして、
なるほど。今後こう大きなトレンドとしてこんな本あったらいいなとかありますか？
今後ですかね、だからやっぱりいろいろね、今回のこう地震を機に経済の本とかいろいろスタンスが変わってきてるようになるんで、だからそれが、それはもう文芸とか文学の世界とかも含めて、きっとその震災以降のいろんな思想とかそういうのがいろいろ変わってくると思うんで、そういうのは本屋としては全体として楽しみですよ
ね。なるほど。僕は結構こう今年のテーマをこう、去年までとか、まあ、おととしぐらいかな、なんかこう、どちらかというと、こう、テクニック論とか、ハウツー本とか、ノウハウ本が結構多かったと思ってるんですけど、はい、最近売れてる本って、こう、イシューから始めようとか、ストーリーからの競争戦略とか、特にそのストーリーからの競争戦略って2940円、 の本で、あの厚みじゃないですか、持った瞬間の厚みじゃないですか、はいはい、でもあれでもかなり売れてますよね、はい、ああいうこう本格的な本がこう売れてて原点回帰なのかなと思ってるところがあるんですけど、うん、その辺はどうなんですか。
まあそれはそうですね、さっき言ったみたく、まさかね、あれがあの自分も読む前までは、うん、あの高い本がこんな売れるとは思わなかったですし、そうですね、うん、そういう意味ではこう一瞬ちょっと前ってやっぱりこうビジネスの著者の人が何人かフューチャーされた時っていうのは勢いで売るというか、その入ってきてワゴンに積んでたくさん売るみたいなものがあったんですけど、やっぱりビジネス書ってそういう著者名で売れるもの少ないんで、中身でだから一瞬で何百冊売れるよりもやっぱりこう5年後も3あの10年後も棚に残ってるような本みたいのはここ最近少しずつできてる気がするので、そういうのはやっぱりこう読む方もそうですし、僕たち売る側もしてもやっぱこうありがたいです
ね。なるほどですね。池袋のリブロっていう立場でも全然構わないんですけど、こんな本がビジネス書としてあったらいいなっていうのはないんですか。普通こう本屋って来たものをさばくじゃないですか、はい、でもこう出版社の方にこんな本作ってくれって俺はまさかしないですよね。
あ、でもなんか聞かれれば、例えばどういう本がいいですかみたいなのは、あの例えばビジネス書でも本出してないけどこの有名な企業でこの人の本とか出たらいいんじゃないですかみたいな話は立ち話程度で、たまに編集の方もお店来られたりするんで、はい、そういう話をするときは、まあ、それができるできない別としてあったりはしますし、あとはだから中身とかっていうのはね、僕たちどうしようもできないんで、あのもしアドバイスとかできたりするとすると、やっぱ想定とかそういうところで、うん、あの少しでもなんかお役に立てればっていう感じで話をするときは、
ですか、想定をカバーのデザインとかを3つとか例えば事前に持ってくるってことですか。
あのこうどういうのがいいですかみたいな、帯の色とか、やっぱりねこう作ったり著者の人ってそれ一面しか見てないんで、
そうですね、
作品として見ますけど、僕たちでそのそれを本を置いた時に前後左右にいろんな本が並ぶので、派手なものが逆に埋もれてしまったり、地味に見えるのが逆にその中に入ると地味なことが逆に目立ったりとかもあるので、
なるほど、そうですよね。数字力のルールも私の新刊も事前に昼間さんに聞いておけば、
でもシルバーと黄色でいいと思う。
全著とだ数字力の教科書と全然違うっていう、どうなんですかね、書店員さんとしてどうですか、並びにくい。
いやそんなことないですよ。
本当ですか。なんか今すごい言いにくそうなんですけど。
いやいやいや、
ない、まあ、別にリンクさせてるわけではないんですけどね。
まあでもいろいろだからその 100% のものなんてないんで、それをどうこうするために僕たちがいるわけなんで、例えば中身が良くてもちょっとその文章がタメ口調だったりとかした場合とかってあるじゃないですか。そうすると、そうしたらあまり年配の人には手に取られにくい、著者が若かったりすると、だそれを例えばポップでそういう口調なんだけど中身はこんだけいいみたいなリカバーとかできたりするわけじゃないですか。
なるほど。
だからそういう方がもう売れてる本を大量に仕入れて大量に売るのも楽しいですけど、なんかこう自分のとこでしか売れてない本とかそういうのを売るとかっていうのがやっぱ最後こう書店員であり続ける醍醐味みたいな感じ。だからちょっとそういう難易度が高い方が、じゃあ例えばその久保さんの前著と今のの想定があんまり合わないみたいな時に、うん、じゃあそれをどうやって考えてくろうかみたいな方がちょっと楽しいことは楽しいです
よね。なるほど、ちなみに昼間さんから見たら前書と通じ力の教科書でちょっと青っぽくて白っぽくて青い、
白に水色ですよね。
そうですね。あれはもうまるっきり色違いとかでも良かった感じですか。売るな、売る立場として言うと、
いやあんまりいいと思いますよ。
え、今って
別でも
別でも、まあ別にシリーズでやってるわけでもないので、
続編感を出しちゃうと逆に言うとあの真面目な人多いんで、要するに前の読んでないと読めないんじゃないかみたいな、
ああ、ね、
感じもなっちゃうと手に取りられにくいんで、あえて別なもので売ったりするのでも売り方としては、
なるほど、
まあテーマは数字ですけど書かれてることとかまだね違うじゃないですか。
そうですね、うん、だ別に続編を作るつもり本当になかったんで、まあ、全然想定も全然別みたいな形で編集者が作ったんですけど、どうかなのかなと思いまして、はい、
数字、僕数字苦手なんでこれ本当に勉強になってるんで、
そう、あのリブロさんでは前著が数字力の教科書がものすごい冊数を、
ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。本当にあの すごい勢いで打っていただいたんで、今回も
今回もぜひ数字頑張ります。数字はでも本当に、うん、あの入社した時のその偉い人から本当数字は嘘をつかないみたいなのを研修で習ってて、で数字に囲まれてる仕事じゃないですか、特に。
そうですね、
時間も含めて。
そうですね、
だけどすごく苦手なんで、やっぱその考え方をっていう意味ではすごくありがたいというか役に立つというか、
はい、
なかなか数字からかき離れね、数字のない生活っていうのは今ないですからね。
まあビジネス書もどんどんデジタル化されていきますからね、見えな、今まで見えなかった数字も見えちゃうところもありますしね。
良くも悪くも数字をうまく使うようにならないといけない
なと思って。なるほど、ぜひお願いします、打ってください。
よろしくお願いします、頑張ります、はい。
一番最後の方に、一番最後にリスナーの方にメッセージをぜひお願いしたいと思うんですけども。
じゃあ、この間に続き、ぜひ、はい、あの、何でもいいんで、本を皆さん読んでください。
そんなに読書率って下がってるんですかね？
いや、と思いますよ。読む人は読むけど、読まない人は読まないっていう風になってると思うんで、ぜひ、あの、いい本があったらみんなに喋るとか、そういうことで多分輪は広がっていくと思うので。
携帯の影響が大きいんですかね？
うん、携帯だけじゃないんじゃないですか。やっぱもうライフスタイル。
ライフスタイルとかカルチャーとか考え方とかなんですかね。最近電車乗ってても、みんな本当に iPhone とかでゲームとかしてますからね。
そうね。だ一時期ね、あの漫画を、電車で漫画を読んでる大人がみたいなのはちょっと昔問題になりましたけど、
ありましたね。
うん、今から考えたらね、ありがたい話で、ね。週刊誌読んでるおじさんとかを見つけるのも結構最近ね、いないですから
ね。いないですよね。本当いなくなりましたよね。
だから文字は読んでるから、まあ、文字といえば文字なんだけど、やっぱり本の方、なんかこのめくる喜びっていうのはなかなかこう電子では味わえないものもあると思うんで。
なるほど、わかりました。じゃあ2回にわたってありがとうございました。
ありがとうございます。
私の著書20代で絶対に身につけたい数字力のルールは現在好評発売中です。ビジネスに必要な仕事の数字が 100% 分かる本です。ぜひお買い求めください。それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。